ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。私たちの未来の2番ですね。決して慌てないようにしようと思っております。もちろん、いろいろなお仕事をされてる人がお聞きになってると思うんで、人によっては科学が得意っていう人もいますし、文学がいいっていう人もいるし、歴史が好きだとか政治が好きだっていう人もおられますんでね。まあしかし私は人の考えはそれぞれ違ってていいんですが、まあ事実を認識するっていう意味ではですね、まあできるだけみんなが同じ事実を認識して、それでまあそれに基づいた自分の考えっていうのは違ってもいいという考えなんですね。そういうことでのんびりと行きたいと思っております。ですね、結局、これはすでにこのひばりクラブのお話をしましたけど、5万年ぐらい前の石器時代の、まあ、創造図ですけど、創造図を見たりですね。それから、メソポタミアぐらいですと、紀元前5000年ぐらいからですね、もう絵とかそういうのは結構残ってるもんですから、まあそういうやつを見たりですね、もちろん、日本でも平安時代ぐらいになればいくらでもありますし、中国とか、いろんな世界のところがあるんですよね。そういうの技術、例えば鉄を作り始めたのは、今のトルコ、まあ、かつてのヒッタイトっていう国があったんですよね。まあ、紀元前1500年ぐらいの、まあ、非常に古い時にヒッタイトってあって、そこで、鉄を溶かすことができるブルームロっていうのができるんですよね。で、それとか、日本は少し、時代は新しくなりますけど、奈良の大仏で、ね、まあこういうのを作るというともう大量の金属を溶かすわけですけどね。まあこういった技術のやり方とか、それから麦とか稲の育て方ですね。それから羊とか牛の飼い方。まあこういったのは人類の仕事の9割ぐらいだったわけですね。大体農民、まあそれに類する人たちってのは大体各国とも 90% なわけですね。まああんまり働かない人とか、その王様とかですね、貴族とかですね、兵隊とか、まあ商人は働いてはいますが、まあちょっとこう軽い働き方、そういう人たちってのはだいたい 10%、多くても 13% ぐらいの国が多かったんですよね。まあそういう点で言えばですね、私がこう絵をですね、昔からの絵をずっと見ますとね、人間社会っていうのは1800年まで、まあ簡単に言ったらですよ、まあ、1750年でも、ものすごく先端的なとこは少し変わってるんですけど、まあ、地球はね、アフリカもありますし、中央アジアもありますからですね、まあ、全体を見ますと、まあ、1800年ぐらいから変わり始めたんですよ。で、これはマクデブルグの実験によってですね、人間がまざまざと真空の力っていうのを感じましてね。で、まあ人間が何かをこう深く感じますと、それからしばらく経つと人間の知恵が回ってですね、それを利用するようになるんですね。やっぱり、あ、そうかと思ってもですね、それが自分の身に染み込むまではなかなか、人間っていうのは実体的には動かないんですよね。で、まあ1650年ぐらいにマクデブルグの実験があって、ああ、そうか、と、まあ一部の人が思ったと。それが本当に、力として人間の生活に貢献するのが1800年。まあそれから1900年になったらもう電気も蒸気も内燃機関も全部できて、それからそういった理論も電磁気学なんていう理論もできて、で、いよいよそれを実用化するっていう段階に入ってくるんですね。だからまあフォードの大量生産で自動車ができるとかですね。それがチャップリンのライムライトっていう映画で示されたように、大量生産、自動生産っていうものが工場で行われるようになる。まあ同時に、ココ・シャネルっていう女性がですね、女性の社会進出のためのパンタロンとか帽子を作るようになるんですね。で、こういったことは一瞬のうちに起こらないっていうのはまた人間の面白いところで、1650年にその原理が分かってから、ああ、そうか、そうか、吸ってるうちに、まあ150年とか250年とかかかる。しかし、それが着実にですね、人類のものになっていくわけです。 まあ、ただ人間というのは心が汚いんですね。まあ、欠陥があるんですよね。脳の構造に欠陥があるんですよ。まあ、その話は僕は夫婦喧嘩の時によくするんですけど、まあ、脳に欠陥があるもんですから、どうしても進歩とともに悪いことが起こっちゃうんですよ。別に進歩だけすればいいんですけどね。だけどダメなんですよ。ここで20世紀に入りますと、結局フォードが自動車の大量生産をして、工場がだんだんうまく回って、それで映画なんかもできてですね、映画でチャップリンがライムライト、まあその自動生産、大量生産の人間への圧迫っていうんですかね、阻害と言ったんですけど、人間の阻害っていうのが、まあ顕在化してくるわけですね。とともにもっとひどく、第一次世界大戦、まあ日本だったら日露戦争、第一次世界大戦、それからさらにゴタゴタゴタゴタしてヒットラーの登場、第二次世界大戦、大東亜戦争ってですね、50年間も戦争ばっかりするんですよ。まあこれはうがって考えればですね、私はやっぱり進歩がもたらした、もちろん具体的にもそうですよ。機関銃ってのは1860年ぐらいできるんですね。まあ、日露戦争の時には大いに日本兵を殺してしまうわけですけど、まあそういうことが起こるんですよね。本当にこう科学的な進歩だけだったらいいのに、なかなかそうならないと、まあいうものが、起こるわけですよ。ですから、まあ何とも言えないですね。私今 LGBT、 いやそういうこう全体的な感じですよね。ここのブログでも話しましたけど、こういった大きな時代の流れなんかを理解するためには、例えばこう1970年に日本航空が最後の航路を作ろうと思って1兆円も投資したのにやめざるを得ない。まあ、それ以後日本の鉄鋼生産ピタッと1億トンで止まってしまう。それまでずーっと伸びてたら何かピタッと止まってしまう。それとともにシリコンの単結晶の生産がずーっと上がってきて、その、なんていうんですかね。人間っていうのは、こう、非常に、こう、人間っていうか動物ですね。生物ってのは何かですね、予知能力もあるんですよ。だから生物ってのは、その、いい面も悪い面もある、具体的なことしかわからない。具体的なことが分かっても、150年間はぐずぐずぐずぐずしてるっていうところがある一方ですね。まだ時代が変わってないのに、時代が変わってるような感じの行動も取るっていう。まあこういうのは面白いですね。まあこんなこと話したって、毎日お金お金つって苦労してる人が何寝言言ってんのっていうふうに見えるでしょうけど、例えば現在の僕 LGBT ですね。LGBT、 つまり性的な多少その男性と女性の中間みたいなね、いろんな感情。これは生物学的にはあるいろいろな説明ができるんですよ。僕もきちっとできるんですが、今の段階で LGBT が問題になってくる。社会的に問題になってくる。昔から日本だって、男色つって男の色って書いて、あるわけですからね。まあ最近でもジャニーズになってくるわけですから。そういうのは人間社会必ずあるわけですね。だけども LGBT が法律になるような動きになるっていうことは、LGBT っていうか男と女の分かんないっていうのは、要するに遺伝的には残らないはずなんですよ。進化論的にはね、つまり子供ができませんから、ある種が子供ができる性格で、ある種が子供ができない性格だったら、もう1万年も経てばですね、子供ができない種っていうのはなくなってしまうんですよ。子供ができないから。だけども今更出てきた、問題になるようなことになってきたっていうのはですね、やっぱり人間の何かの感覚があるんですね。まあ日本の場合は人口を減らしたいという全体の力っていうのが働くんでしょうね。これはまあ僕、いろいろ論文を読みますとね、このコメントで時々叱られるんですけど、それと違う論文ってあるんですよ、必ず。で、それを私論文読んで全部それを信じてるわけじゃなくて、あ、こういう論文もあるなと、反対の論文もあるなと思うんですが、その一つに、女性同士の距離が縮まったら子供の産む数が減るんですよ、一人当たりの女性がね。その論文が解説したのはですよ。考察したのは、やはり子供を産んで育てるのは大変だから、女性が多いと思うと自分が子供を産むのをちょっと迷うっていう、そういう解釈をしてました。その人はね。 まあそうかなと僕も少しは思ってますけどね。そういうところありまして、結局ですね、そういうふうになぜなったか。なぜ1650年にマクデブルグの実験が行われたのかっていうとですね、それはそれをさらに遡ること150年前の、やっぱりコロンブスのアメリカ大陸発見じゃないかと思うんですよね。バスコ・ダ・ガマって言ってもいいし、別に誰を言ってもいいんですけど。要するに、人類がある別のステージに入ろうとしたんですよね。活動が盛んになるっていうか、今までこう眠ってた力が湧いてきてですね。それで結局、コロンブスがアメリカ大陸に行ったり、バスコ・ダ・ガマがインド航路を発見したりするっていうのは、それなりのエネルギーが社会に、こう、できていかないと、バッていかないんですよね。それで、まあ、悪いことが行われました。もちろん、戦争と同じように、その時は、白人が有色人種を、なんていうか、植民地にするっていうね。まあ、そういうひどいことが行われましたが、それは価値観の問題なんですが、行為としては、やはり人類がそういう活性のある時代に入った。ということになると、まあ、人類はいつから目覚めたのかっていうと、現代という、まあもちろんその前も目覚めたら何回も目覚めてるわけですけど、現代に目覚めたっていうことになると、まあ1500年のコロンブスかなって、思いますね。それで活性化して悪いことしたわけですね、最初は。人のものは自分のものだっつって。まあ日本人なんかは人のものは人のもの、自分のものは自分のものですから、現金を落としても戻ってくるのは日本だけと言われますけどね。まあ日本以外の国は、人のものでも自分のものになれやしめたもんだっていう、まあ、人間的には日本人よりか少し軽いって言ったらなんですけど、そういう感じですからね。で、それが150年。それで今度1650年ぐらいに、僕細かい歴史の、年代をね、覚えさせんのが嫌なんですよ。だから、わざとアバウトで言ってます。コロンブス1492年なんて覚える人ないんですよ。だいたい1500年頃コロンブス。だって、バスコ・ダ・ガマもいっぱいいてみんな同じなんですよね。1500年頃にそういう活動ができてくる。で、1650年頃にそういう科学っていうのが、こう、目に吹いてきて、それが1800年ぐらいに、バンと行くっていうね。そういう歴史を辿ってきたわけですよ。それから150年経った、1950年に戦争が終わって、それで、まあみんなで一生懸命やろうやってことになって、2000年までにその完成期を迎えるわけですね。で、これは何をやってきたか。1800年から1950年までの150年間何やってきたか。もう懸命になって、ものを豊かにしたんですよ。力がいらない。だからこの活動ね、1800年から1950年までの人間の力が不要なものにするっていうね、ことは、主に男性がやったんですよ。ほとんど男性でした。実際上男性しかそういう仕事に就けなかったですからね。別に女性がやんなかったのは終わりなんてじゃないですよ。そういう決心の話は一切しません。だけど目的は男性がいらないようになるように男性の力が働かないようにしたんですよ。昔は他の力と書きましたよね、男っていうのは。まあ日本の場合はお米を作るのに、一家を支えるのには男性の筋肉じゃなくちゃ支えられなかったんですよ。田んぼの大きさと、こう作業と、それはもう男性の筋肉が必要だったんですよ。まあむしろ男性の筋肉というのはそのために作られてると言ってもいいんですよね。だからその意味では、この1800年から1950年までの男性の努力は、男性を意味のないものにするための努力だったんですね。変なことに。だから、1950年に戦争が終わりますとね、約1950年に戦争が終わりますと、女性がどんどん社会に出てくるわけですよ。それは当然ですよね。だって、男性自身が男性がいらなくなる行動を一生懸命やってたんですから。それがマクデブルグの真空の実験であり、ジェームス・ワットの蒸気艦であり、スティーブンソンであり、フォードでありですね。まあそういう人たちがもう懸命になって、エジソンとか。とにかく、自分たち男性がいらないようにしようつってものすごくやったわけですよ。誰一人として自動的に子供が産めるとかね。おっぱいあげるなんていうことをやったわけじゃないんですよ。だからそれが終わってみると、現在の状態ですね。女性が社会進出する。 男性の筋肉ってどこに役立つのと。ジャムの蓋を開けるときぐらいなんて揶揄されるわけですよね。ただ、ここで考えますとね、結局人類が目覚め、ある近代の目覚めっていうのがあってですね、それが1500年なんですよね。それから1650年まで一生懸命船出したり、他国を襲ったりしてた。それ1650年にマクデブルグのものが起きてですね、そして科学というものに目覚めて、それでまた人間の生活がガラッと変わって、主には男性の筋肉を追放したんですね。まあ戦争なんかもかなりの影響ありましたけど、まあ主な目的は男性の筋肉を追放した。だから簡単に言ったら男性は、それまでは絶対に男性が必要だったんですよ。だって男性がいないと米が足りないんですから、日本だったらね。餓死しちゃうわけですから。それはやっぱり男性が必要なんですよ。女性が耕すとね、ダメになっちゃうんですよ。これで江戸時代なんかでもやっぱり夫が死ぬとね、やっぱりどっかの親戚かなんかに行って、そこを手伝うと。残された奥さんがね。やはりそこは男がやらないと、田畑がダメになっちゃうんですね。ですから別にそれは男女だとかとかそういう話じゃなくて、僕は女性が子供を産んでね、おっぱいやれるのになんで男性より劣ってんのっていつもそんな、何言ってんだなと思うんですよね。ただ、社会でそういうヨーロッパはね、力が強い人が上に行くもんですから、力の正義の国でそういう女性蔑視っていうのが現れたんですけど、日本は全然力の正義じゃありませんから、女性蔑視なんて現れてないですよ。僕なんかはもちろん、いや、女性の方が次世代を産んでくれるから、ね、僕もそれで生まれて人生を楽しみ、それから子供がいるから僕も働く意欲があるっていうふうに、そういうふうに思ってますんでね。だけども、まあ、最近女性が子供を産みたくなくなったっていうのも、時代の流れとして、理解はできるような気がします。ね。それはそれでまた理解ができるので、はいはい、なんか、はい。省エネの呼びかけはやってますけどね。そういうことで、人類は1500年に目覚めて、近代の目覚めですね。近代の目覚めですよ。古代の差別です。1650年に技術で力を排斥できるってことが分かって、それを1800年から1950年まで一生懸命やって、それで1950年からまた別のステージに入ったっていうことじゃないかと思うんですね。だから私たち、まあコメント欄なんか見てもそうなんですけども、今までこうだったじゃないかっていう人がいっぱいいるんですよ。そのコメントの人の頭は、まだ生産が大切なんだ。儲けが大切なんだ。今までそうしてきちゃうじゃないか。武田先生は突然、儲けがいらないとか、物がいらないとか言ってるけど、20歳がどう考えてるのかって言ってるけど、そんなのは今までと違うじゃないか。いや、今までと違うことが歴史の転換点で起こるんですよ。で、その歴史の転換点で起こることを、できるだけ早く理解した人が、その後の社会で楽をするというか満足するわけですよね。で、それに取り残された人が、結局、廃れていくと言うんですから、まあコメントをそう書いてる人なんかは、僕なんか早くね、早く時代が変わるときは、変わらないときはそれでいいんですよ。1800年から1950年までは同じ調子で来てるんですよ。だから1650年から1800年同じような、1800年から1950年まで同じような、同じように進んでるときは、みんなと一緒に、みんながこうやれと、NHK がこうやれってことをみんなでやったらいいですよね。だけど今、転換期ですから。昔はこうやってました。20年前こうやってました。だから今後もこうやるんですっていうのは、やっていただいていいけど、その人は時代に遅れますね。ということで、大体人類がどういうふうに目覚めてきたのかというのを今日はご説明いたしました。